松本孝弘の参謀チャンネル。
松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。こんばんは、松本孝弘です。
アシスタントを務める桑原あずさです。さあ松本さん、10月も最後の週になりました。タイトルコールからお願いします。
はい、それでは参謀の法律ライブラリー。このコーナーでは法律や税務の専門家に暮らしに役立つ知識や経験、最新の情報を語ってもらいます。
今月10月はベリーベスト法律事務所大阪オフィスの弁護士比江島真紀さんがゲストです。比江島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
比江島さん、ちょっと余談なんですけど、大阪には弁護士さんが女性では何人いらっしゃるんでしたっけ？
大阪のオフィスには5名おりまして、
はい、たった5名の貴重な、ね、方が今日お話に来ていただいているということですね。松本さん、今回4週目ですね。離婚時の財産分与についていろいろと教えていただきます。
よろしくお願いします。まずですね、離婚するときにお互いの持ってる資産など、そのあたりはどのような形で、分ける形になるんですかね？
はい、離婚をするときは財産分与といって、婚姻している間に夫婦が協力して作った財産を分け合うということになります。
これ、専業主婦の方の場合に、そのあたりはどのようになるんですか？
専業主婦の方であっても、その方はですね、主婦をすることで夫を支えて夫の稼ぎを見出しているということになりますので、特にあの割合は変わらず、基本的には2分の1ずつ分けるということになります。
例えば、どちらかのご家庭が資産家で、親御さんから受け継いでる資産などもあったりするケースあると思うんですよ、そのような場合ってどうなんですか？
はい、例えば結婚前から持っていらっしゃる資産であるとか、親御さんから受け継いだ、相続をされたりしたような資産というものは特有財産というふうに呼ばれまして、財産分与の対象にはなりませんので、分ける必要はありません。
自分のも、もともと自分のものというふうに見なされるわけですね。
そうですね。
なるほど。
では会社を起こしているような方、そこら辺はどのような感じになるんですかね？
はい、会社を起こされている場合、会社の財産というものは原則としては対象になりません。ただですね、もう その会社が個人としてやっていらっしゃる会社で、実質的にはほとんどお一人会社で個人と同士できるような場合には、財産分与の時に考慮される可能性があります。
そこら辺の線引きって結構難しいですね。
難しいです。
松本さんも会社を経営されているので、ちょっと興味深いお話ではないですか？
は
い、離婚はさておき、
はい、周りでもよくこういう話が出てくるんですけど、それをジャッジするのは、裁判官になるんですか？
そうですね、最終的には裁判官が判断をすることになります。
では最終的ではない、その前の段階でいうと、こちらも弁護士さんをつけてて、先方も弁護士さんをつけてた場合は、弁護士さん同士でそこの議論になる感じですか？
そうですね、やはり会社の規模ですとか、いろいろ見させていただいた中で、これは個人と同一視ができるかどうかというのを、ある程度見通しでお伝えをして、裁判までするかどうかというところを判断することにはなると思います。
素朴な質問してもいいですか？例えば不動産なんかになると、もうすごい奥の方のなんか あんまり使わないところに土地を持っているとか、で都会の方に実は賃貸のマンションを持っているとか、いくつか不動産もある中で、価値ってどのようにつけていくんだろうとか、どういうふうに半分にしていくんだろうみたいなところって、揉めたりしないんですか？
そうですね、価値自体は純粋に査定額を取ることが多いです。なので山奥の不動産は価値がつかないこともあります。分ける場合はもう離婚をされるお二人なので、物を分けるということはなく、基本的には価値で、お金で計上をして、金銭で精算をするということになります。
かたや私は山の方がいいわって、こう価値観でね、決まることもあるかもしれませんしね。
そうですね、
プロスポーツ選手とか芸能人とかってその子に属した能力を持たれてる方っていらっしゃるじゃないですか、
はい、
その方々で奥様が専業主婦の場合も同じように2分の1なんですか？
特別な資格ですとか、はい、技能を有して大きな財産を築かれている場合には2分の1にならず割合が少なくなることはあります、
うん、いやでもこの4回にわたりお話をお聞きしていてやはり離婚する時も夫婦で話し合いは必要なんだなとは思いますね。松本さん
ですね。
そうですね、ぜひお話し合いもしていただきたいですし、弁護士に相談をいただいて、どこが引っかかっているのか悩みになるのかということを見てお話し合いいただければと思います。
いや、4回にわたりいろいろと教えていただきました、はい、ベリーベスト法律事務所弁護士の比江島真紀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
では松本さん、続いてのコーナーは、
はい、それではプロたちのターニングポイント。このコーナーではさまざまな世界のプロフェッショナルたちに人生を変えるきっかけとなった出来事、そして今の自分の原点となったエピソードなどをあなたのために語ってもらいます。
今月はシップグループ代表の税理士鈴木勝義さんとお話をしています。最終週になりましたね松本さん、
はい、
鈴木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。鈴木さん、前回教えていただいたビサイド、
はい、
あの後ですね早速調べて、
はい、
早速導入をスタートしました
早い松本さん、はい、素晴らしいですね。私は見てどんなんなんだろうなとこういろいろとね見てましたけども、はいはい、たくさんのコンテンツがあって、
はい、
グラフなんかにもなるんですね。
ね、グラフになったり絵になったりとても分かりやすいですね、
はい、
この1週間かなり使い込んできた、
ね、
はい、ですね。
やはり鈴木さんがそれだけ進める理由がよく分かりましたね、
うん、
やっぱり難しいことが簡単になるこう、うん、一つまあ簡単になる道具ですかね、あれ。
もうすぐにやっぱり鈴木さんがおっしゃってた通りピッピッピッと手で触っていたり、はい、マウスを触っていたらできるようになりますか？
本当に簡単にできる。
取扱説明書ないとおっしゃってましたけど、
ゲームを覚えるような感じですかね。
ああ、そうですか、は
い、すごい気楽に、
ね、間違って押してどこかに振り込んじゃったとかはないということですね。そうですね、
ただ見るだけの。
なるほど、よかった、はい
はい、私も早速周りの後輩経営者なんかも勧めて何人かも導入してますから、
ね、本当ですか。なんか月額ね、そんなに高くないお値段でお試しもできると、ね、
はい、9800円でもう触り放題です。
すごいですね、
はい、
ぜひやってみたいと思います。すごい
お利口さんだと思います。
あ、本当ですか。いや松本さんがここまで、まず桑原さんやってみてって勧めることってあんまりないので早速ちょっとやってみたいなと思いますね、はい、ありがとうございます。
お願いします、
はい、さてそんな鈴木さんですが最後の今回週になったんですけれども、
はい、
ここまでいろんなことにチャレンジされてアンテナを張られている鈴木さん、
はい、
若い時はどんな青年少年だったんでしょうかね、はい、ちょっと興味があります。
そうですね、はい、多分まあ自分の性格としては諦めが悪いというのはあるでしょうね、
うん、はい、まあ、いい意味で粘り強い
そうですね、はい、
うんうんうん、
ですかね。
いや、もうお勉強ばかりされてたんですか？数字が大好きだったとか。
いえいえ全然勉強してないです。はい、高校2年の、最後の実力テストが何かで、うん、非常に悪い結果が出まして、
まあ、
どこも大学行けないと先生から言われましたね。
そこから税理士さんになれたということですがどのようなどのタイミングで。
そうですね、そこからそうですね、勉強したんでしょうね、うん、はい、
それは何がきっかけだったんですか？
きっかけですか、
はいはい、勉強しようと。
あ、やっぱりそこで初めてスイッチを入ったのは覚えてますね、はいはい、もうどこも大学行けないと言われて、
はい、
いやそれはまずいなと思いまして
あ、そこはまずいなと思った
んです。そこはさすがに思いまして、
はい、
でどうすれば大学行けるかなって自分なりに考えて、うん、自分で勉強しようと、
はい、
学校行ってるちょっと時間がもうまあちょっとそれはやめて、
あ、我流でやろうと思ったって そこもすごいですね松本さん、は
い、すごいですよね、はい、
そうですね、そこでひたすら勉強したのは覚えてます。
一人で我流でやったんですか？
そうですね、一人で我流でやるのが好きだったんでしょうね。
そこで先生に頼らず自分で自力でやったっていうところが、
はい、
ある意味自立してますよ ね、
すごいな、
うん、すごいな、
まあ、あとは運がいいのもあるでしょうね。
はい、そこからの今ということですが今後まあ、事業の転換としまして、
はい、
いろいろと目標などはあるのでしょうか？
目標ですね。あのビサイドと出会ったのは今コロナが、まあ、日本に上陸する前だったので、うん、でその中でこのビサコロナの間もですねビサイドをずっと前面に使ってやってきました。でその中でやっぱり思うのが、これから本当にいろんな企業さんが厳しくなってくるっていうふうに考えると、もともと日本全国に対して、企業さんに対してビサイドをどんどん導入していただきたいなっていう強い思いはあります、
うん、厳しくなるというのはどのように厳しくなるんでしょうか。
あのコロナの支援が実は、国からいろいろありまして、雇用調整助成金であったりあと融資関係もそうなんですけど、そこに対して融資の返済がスタートもしてるんですね、はい、で雇用調整助成金もまだ延長されましたけどそろそろそれも終わるとというふうになってくると支援がこれで切れますので、はい、非常に厳しくなっていくのは来年あたりから本当に厳しくなるかなと思います。
松本さんどうでしょうか、今のお話をお聞きされて。
はい、まあ、あれでも確かに借りるだけ借りて今の話返済が始まって困ってる方が今実ですよね。
うん、
それこそ先ほどから出てるビサイドなどを利用しておくとそこら辺の数字も未来のことが見えてくるんですもんね。
そうです、
ね、
はい、
ちなみにそう鈴木さんがビサイドと出会ったのも何か話を聞いてると転換期のような気がするんですけど、
はい、
そこら辺もしよろしければ。
そうですね、もともとその企業さんに対しての支援は20年ぐらい前からやってるんですけど、うん、いろんなシステムを使ってきたんですね、うん、その中で4年前にビサイドが新しく出まして、うん、でそれを、触った時に、まあ、正直自分でもちょっと驚きまして、
うん、
これはすごいなと、うん、というところでもうこれもう思いっきりそこで、我々の人のシップ内でも使うものももう全部ビサイドに切り替えたと、うん、というのが4年前です、うん。
いや便利でスピーディーというだけではなくて手段でいいというだけではなくて事業の転換にも未来に向けてもいいということですね。松本さん、うん、
あの利用させていただいてそれを感じま す,
本当ですか。
今までのモヤモヤがその一つでかなりあの、はい、なくなってきてる気がします。
本当です か, なんか無駄な経費とかが削減されそうですよね、うん、分かりすぎて、
まあ、ただ過去のことより私は未来を描くための道具だと思うんです
よ
ね、
うん、
理解で合ってますかね。
合ってます。
これからどうなっていきたいかっていうところですね。
はい、
う
ん、はい、
今までとはちょっと違った観点で経理とかにも携わっていけそうですよね。
もうその通りですね。
はい、
まあ、戦略的に経営をしていく上での良き道具じゃないですかね。
でまたあと興味がない分からないと言っていた社長や経営者が興味を持てるようになるかもしれませんね。お任せではなくて数字のところに
数字のこう感覚値を身につけるにいいんじゃないですかね。
感覚値いいですね。
はい、いいですよね。はい、細かなことは正直経営者どうでもいいじゃないですか。
うん、
大きな話が大事だと思います、
ね、そうです。本当に結果とかね。はい。はい、いや4回にわたりいろいろなお話をいただきました。鈴木さん、最後に一言、まあ、あのね、結びといたしまして、
はい、
お言葉いただいてもよろしいですか。
分かりました。今、結果を出している経営者の方々、は、やはり皆さん数字に強いです。うん、会計にも強い。というところなので、まあ、そこを怖がらずにですね一つ一つ会計数字に強くなっていただきたいなとというのが私からの最後の言葉です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
4回にわたりご出演いただきましたシップグループ代表の税理士鈴木勝義さんでした。さて松本さん、今週の参謀チャンネルいかがだったでしょうか。
はい、鈴木さんの学生時代の話がまさか聞けると思ってなくてとても楽しかったです。
本当ですね。盛りだくさんでした。
ありがとうございます。
今日のお相手はアシスタントの桑原あずさと
ライフマネジメント株式会社代表事務所の参謀松本貴博でした。
来週もぜひお聞きください。